祈ります。その一人を賜ったほどにこの世界を愛したも全能の神よ、私たちは今日深く心を痛めながらあなたの御前に出ております。アメリカで恐ろしい同時多発テロ事件が起こり、数千人の一般市民が恐怖と苦痛の中で命を失いました。後に残されたご家族の方々のことを、その絶望と悲しみを思うとき、私たちには言葉もありません。神様、どうかこの事件の犠牲者たちの上に、また愛する者たちをこのような形で突然失った人々の上に、あなたの憐れみがありますように心から祈ります。あなたは私たち人間が互いに愛し合って共に生きていくことを望んでいらっしゃいます。その人間の間にこれほど激しい憎しみが支配しているという現実に、私たちは打ちひしがれる思いであります。このような結果を招いたのは単にテロリストたちだけの罪ではありません。私たちの世界はどこかが歪んでいます。どうかそのことに気づき、悔い改めることによって、これから先少しでも良い世界を築いていくことができますように、私たちに力を与えてください。憎しみと報復の悪循環がこれ以上増幅されることのないように、世界戦争になってこれ以上尊い血が流されることのないように、アメリカの正義ではなくあなたの正義が実現されるために、あらゆる可能性を探ることができますように、世界の指導者たちに冷静さと知恵と力とをお与えください。またあなたの御名によって建てられた世界中の教会に進んで和解の務めを果たす力をお与えくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちを憐れんでください。神様、私たちは私たちの国のためにも祈ります。本当にあなたの正義を実現し、真実の平和をもたらすために役立つことを行う国となることができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。重い病で療養中の友、看病にあたるご家族、お年を召されて、あるいは体調を崩して礼拝に参加できない方々、人生の大きな悩みを抱えている人々に、あなたが日々支えをお与えくださいますように祈ります。道を求めている友にはあなたの光を、旅にある友の旅路の安全をお守りくださいますように、教会学校の愛する子どもたちにはどうか今週も守りと祝福をお与えください。 そしてこの町に住むすべての市民の方々、一人一人の子供たち、また助けを必要とする人々の上に、あなたの守りと恵みが今週も豊かにありますようにお願い申し上げます。これらの心からの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。アメリカで起こった同時多発テロ事件に私は正直に申しまして打ちのめされました。おそらく皆さんと同じ気持ちだと思いますが、暗いそして重苦しい心を抱いてここに立っております。先ほども祈りましたけれども、でまずこの恐ろしい事件に巻き込まれて絶望的な苦しみを味わいながら死んでいった多くの人々のために、またそのご家族のために、神の憐れみを祈らずにはおれません。今朝教会に来ますと、鈴木玲子さんからメールが入っていまして、それには全米の NCC、キリスト教協議会ですね、アメリカ全体の諸教派、諸教会、そしてキリスト教団体を包括する一番大きな組織でありますけれども、その全米 NCC の総幹事の名前で、あの日9月11日の午後3時に声明が出されていて、それが送られてきております。で掲示板に英文のものですが、掲げられてありますので、関心おありになる方はどうぞそれをお読みください。今日起こった恐ろしいその攻撃でショックを受け、怒りを覚えて、そして無数の人々が犠牲になったということを覚えて、私たちはみんなに、皆さんに呼びかけるという、そういう文章であります。でこのような邪悪な攻撃を神様お許しにならない。特に私たちは、諸教会とそれからユダヤ教の街道ですね、ユダヤ教の街道と、つまりユダヤ教徒たちと、それからモスク、イスラム教の、教会といいましょうか、信徒たちと、その他の神を礼拝する家、だからその他の 諸宗教に私たちの祈りに参加するように呼びかけたいと、こういうふうに書いてあります。私たちはしっかりしなければいけない。そして例えば血液を捧げるとか献血をするとか、その他の実際的な、助けの手を差し伸べるとか、そういうことをしたいと思うと。そして最後に私たちの目を神様に向けたい。詩編の23編にあるように、神はどんな時にも、そして敵が私たちの目の前にいる時にも、私たちのことを気にかけていてくださる。エドガーという総幹事の名前で、このことが全世界にメールで送られました。で日本の鈴木玲子さんが議長をしておられる日本の NCC ですね、 キリスト教協議会、もう同じ日に平和委員会の名前で犠牲者の死を悼んで、同時にアメリカの良識ある行動を求めると、でこういう要望書をブッシュ大統領宛てに送ったということであります。そういうことが国際レベルでもうすでに行われておりますけれども、この教会ではあの日以来、青年会の人たちがメールを使って活発な意見の交換をしております。20以上のメールが入っておりまして、一人一人がこの事件、恐るべき事件の犠牲者のことを思って心を痛めながらも、私たちのこの世界の将来をどうすべきかということについてしっかりとした意見を述べ、しかも冷静にそれをしております。私はそれを残らず読んで、大変深く慰められました。誇りに思っています。そういう時に創世記の、今日は創世記についてお話をしたいと思っていますが、創世記のヤコブの話をする、そういう巡り合わせになったわけですけれども、一見無関係のように見えるこの話には、実は現代に生きる私たちにとっても非常に深い意味があるかもしれない、そう私は考えています。で、これからそのヤコブのお話をしたいと思います。で、ヤコブというのはご存知のようにユダヤ民族の先祖の一人です。アブラハムの孫でありイサクの息子です。で、この人物は実に人間臭い人でありまして、その生涯については旧約聖書の創世記の25章以下に詳しい記述がありますから、これはいつかまとめてお読みになることをお勧めいたします。さっき人間臭いと言いましたけれども、もう少し言えば抜け目のない男です。お兄さんのエソーがお腹を空かしていたのに乗じて、たった一杯のおかゆと引き換えにちゃっかり長男の特権をものにしてしまうという、そういうこともやりましたし、それからお父さんのイサクがだんだん体が弱って、これからのことを子供たちに伝えておきたいと考えるようになったときに、お兄さんのエソーに化けて変装して、わざわざお兄さんの匂いのついた衣服を着、そして毛深いお兄さんに見せかけるために羊の毛皮を手首や肩やそういうところに巻いてお父さんのところに行った。声はヤコブの声だが、手の毛の生えてる状態はエソーのものだと言って、お兄さんは、あ、お父さんは、騙されまして、そして 本当ならば長男が受けなければならない祝福をヤコブが騙し取ってしまうという、そういうことをやります。実に抜け目のない男でした。で、その結果彼はお兄さんの大きな憎しみを買いまして、うちにいられなくなります。そして出奔いたします。冷たい言い方のようですけれども、自業自得です。そしてその孤独な放浪の旅の途中で、今日の箇所に記されている出来事が起こったのです。日が暮れて泊まるところもなかった。で、彼はある場所で石を枕にして横たわったと書いてあります。この石を枕にしてという言葉は短い言葉ですが、なかなか私たちに多くのことを物語っています。イエスがあるとき、狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には、ご自分のことを言ってるんですが、人の子には枕するところもないと言われました。その枕するところもないと言われたイエスのお言葉によって、この石を枕にしてという言葉の意味も明らかにすることができるだろうと思います。で、枕するところというのは、狐にとっては穴がそうであるように、あるいは小鳥たちにとっては巣がそうであるように、安心して眠れる場所という意味であります。イエスには安心して眠れる場所がなかった。で、おそらく皆さんの中にもいらっしゃると思いますが、旅先で枕が変わると眠れないという人がいます。カンファレンスの時なんかも、早まで枕が変わったために眠れないとぼやく人も出てくるかもしれません。自分が住み慣れた家、そして長年馴染んだ自分の枕、私たちはそこでこそあらゆる緊張から解放されて安心して眠ることができます。しかしヤコブには安心して眠る場所がない。仕方がなくて、多分木の陰のようなところだったんでしょうか、そこに身を横たえて、そこらに転がっている手ごろな石を枕にした、そういうお話です。すると彼は夢を見ました。不思議な夢でした。天からはしごが伸びていて、それが大地に届いている。で、そのはしごを天使たちが登ったり降りたりしているというのです。そしてそのそばに主が立っていて、神様が立っていて、こう言います。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。これが神様の言葉でした。で、眠りから覚めたヤコブは、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかったと告白します。で、私はこのヤコブの話に大変深く胸を打たれます。その土地を与えるとか、子孫が増えるとかということについては、私は今日特別に何も申し上げません。ただこの一点に絞って申し上げたい。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは、まことに主がこの場所におられるのにと言いましたけれども、 この場所とはいかなる場所でしょうか。ヤコブはお兄さんと仲違いして故郷を捨てました。元はといえば自分が悪いのです。しかし彼には安心して眠れる場所がなくなりました。孤独でさすらいの旅を続けるヤコブ、安心して眠ることのできる家庭を、温かい家庭をもう持てなくなってしまったヤコブ、冷たい石を枕にして身を横たえるほかはないヤコブ、もしかしたら自分にとって安住の地はこの地上にはもうなくなってしまったのではないかという荒涼とした心象風景、それを抱いて一人ここにいるヤコブ、それがこの場所です。現代人の多くはやはりこのような場所にいます。しかしそこにも神様はいらっしゃると聖書は言うのです。いや、そこにこそ神様はいらっしゃる。で、聖書の神は都合のいい時だけ私たちを助けてくれる神というのではありません。主イエスは十字架につけられました。苦難の中に神様がおられる、それが聖書の神です。そのことにヤコブは気づかされる。まことに主がこの場所におられるのに、今この場所に、私がもうこの地上に安住の土地などないと思っていたその場所に、孤独で冷たい、世界はそういうものだと思っていたこの場所に主がおられる、そのことを私は知らなかったとヤコブは言ったのです。で、あのはしごの夢はそのことを彼に気づかせました。ヤコブが石を枕にして孤独な身を横たえているまさにその場所に、天使たちが上り下りするはしごが天から伸びている。ここは決して見捨てられた大地ではない。これが聖書が私たちに今日与えているメッセージです。黒人霊歌というのがあるのを皆さんご存知でしょう。アフリカから無理やりにアメリカに連れてこられて奴隷として強制労働させられた人たちがたくさんおりまして、その人たちが不思議なことに自分たちを奴隷にしてこき使っている人々の信仰を自らのものにしました。不思議なことです。で、その人たちが作り出したたくさんの素晴らしい歌を、黒人霊歌と言って私たちもそれを愛称しますが、その中にヤコブのはしごという歌があります。 We are climbing Jacob's ladder。残念ながら賛美歌21にはそれがありません。賛美歌21にはいくつか黒人霊歌を収められておりますけれども、この歌がありません。 We are climbing Jacob's ladder。 私たちはヤコブのはしごを登っていく。あの黒人奴隷たちはこのヤコブの夢の話を聞いたときに直ちに了解したのでしょう。よくそう言われます。中南米の本当に貧しい人たち、教育にも衛生にも縁がない、 本当にどん底のような暮らしをしている貧しい人たちが聖書の物語を読んで聞かせるとすぐわかると言います。例えばエジプトから解放された人々の話、解放の物語をするとすぐわかる、よくわかる。解放の神学者たちはそのことを私たちに教えてくれます。あの奴隷たちはこのヤコブの話、夢の話を聞いたときにすぐ分かったんでしょう。そしてこの歌を作ったんでしょう。 We are climbing Jacob's ladder。 自分たちは決して見捨てられてはいない。私たちが苦しい生活をしているこの場所に天使たちが自由にいつでも来れるように、神様のもとからはしごが通じている。そこを私たちは登っていくことができる。十字架の戦士たちをそう歌いました。 We are climbing Jacob's ladder, soldiersOf the cross. 十字架の戦士たちよ、このことは現代の私たちにも通用するんじゃないでしょうか。私たちの大地、私たちの世界、今度のテロ事件が示すように憎しみと報復の悪循環をどうしてもやめることができないこの世界、こんなことをやってるうちにやがて敵も味方もなく、みんながもろともに滅びてしまうのではないか、そういうこの世界、これは神様からもう見放された世界のように見えないでしょうか。時として無力感が私たちを襲います。私たちは時として石を枕にして横になっているヤコブのようです。しかしこの私たちの大地は見捨てられてはいません。主イエスの十字架を見るとそのことがわかります。決して見捨てられてはいない。そのことを信じましょう。我々はヤコブのはしごを登っていくのだ。十字架の戦士たちよ、祈ります。神様、このような世界にもあなたのはしごが天から降りています。どうかそのはしごを登っていくことができますように。十字架の戦士としてそのはしごを登り、あなたの栄光を拝することができますようにお願いいたします。苦しみと嘆きに沈む特にアメリカの人たち、全世界の人々にあなたのこの御言葉が伝えられますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。 賛美歌の412番。